I didn't. Hebrews chapter 6. Verse 1. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this we will do if God permits.
6章の1節から3節お読みいたします。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しなのが私たちはそうするべきです。
Okay, this chapter is continuing right where we left off last time. Which has been the case so far. It's, Hebrews just like, it's like he gets on the road and just puts the pedal down and just keeps going. He doesn't slow down. And the Hebrew Christians were in danger of returning turning away from the gospel and returning to Judaism. And the author ended a chapter 5 by rebuking them.
そして著者はですね、5章の最後のところで、読者に叱責をしています。
He said, you ought to be teachers by this time, but because you're moving back toward legalism, you're still babies, you need milk.
著者はですね、5章の12節のところで、あなた方は年数からすれば教師になってなければならないのに、まだ処方をやってもらう必要があるんですが、あなた方はまるで子供のようです。父を必要とするようになっています。
And so now in chapter 6, he starts out by saying, let's leave behind the elementary things.
ですから6章のところでもうぜひですねこのような初歩的な言葉が置き去って進もうではありませんかというところから始まります。
He said, we don't want to just continually be laying a foundation over and over again.
私たちはですね基礎を引くことばっかり専念して基礎ばっかり作っていてもしょうがないんです。
You know, a foundation is so important.
そうです、もちろんご存知のように基礎というものは非常に大切なものです。
It's really the most important part of a building.
例えばビルを建てるならばですね、基礎というのは一番大切なものです。
And it's the most important part of your life.
そしてあなたの人生にとっても基礎というものは大切なものです。
And it's important, you must have a good foundation in your Christian faith.
そしてキリストの死への信仰というものも基礎というものが非常に大切なものになってきます。
In verse 1, he lists what these foundational principles are.
6章の1節を見ますと、基礎的な原理について項目が挙げられています。
He lists six things.
6つの項目が挙げられています。
And the first two that I want to look at are the foundation of repentance from dead works and faith toward God.
まずその6つのうちの2つを見たいんですけれども、死んだ行いからの改心、1節、神に対する信仰の2つ。
What are dead works?
死んだ行いって何ですか?
These are religious works or anything that you do in an attempt to try to earn God's favor.
これはですね、神様の愛を得るために、宗教的な儀式や行い、何でもあなたが神の愛を得るためにすることを指しています。
For the Jew, this would have meant sacrifices and various laws and various obligations that the law had for them to do.
ユダヤ人の人たちというのはですね、宗教的な捧げ物、供え物、義務、そういったものをしなくてはいけないということが含まれています。
But for us, it's a religious mindset.
まあでも私たちにとってはですね、宗教的なこの考え方にとらわれるということが挙げられるのではないでしょうか。
It's this mindset that says, I'm going to do my best. I'm going to earn God's love by the good things that I do.
その宗教的な考え方というのは、もう私は神様の愛を得るために良い行いを絶対しますと、もうそういうふうに思い描いてしまうこと
です。I'm gonna pray more. I'm gonna be a better person.
私はもっと祈る人間になるし、私はもっと愛する人間になる。
I'm gonna be a more loving person.
私はもっとこう愛の深い人間になりたい。
Now, of course, these are not bad things by any means.
もちろんこれらのことは全然悪いことではありません。
But they become bad.
でもそれは悪いことになり得ます。
If they're done with the motivation that I'm going to try to make God love me.
もしその良い行いの動機というものが神様が私を愛するようになるために行うものになるとするならば、
God already loves you.
神様はあなたをすでにもう愛しておられる。
And his desire for you is to believe it and receive it.
彼の願いはあなたがそれを信じて受け取っていてほしいということなんです。
Repenting from this erroneous.Foundation of dead works is absolutely essential for Christianity, for Christians.
間違った行いからの改心、死んだ行いからの改心というのは、クリスチャンの人生にとって必要不可欠な大切な基礎になります。
Otherwise, you won't have a stable foundation.
もしそれがないならば、その改心がないならば、あなたは基礎を持っていないことになります。
You'll want to live your Christian life out of the strength of your flesh.
もしかしたら自分の力でですね、生きていかなくては、信仰を持っていかなくてはいけないような風になってしまいます。
And at times it, you know, I know this from experience. At times it seems like it's working.
私も経験から申し上げますと、それ自分の行いで生きている時になんかうまくいっているような気がすることがよくあります。
You may think, I feel great today.
もう今日はすごいいい気持ちがする。
I can just feel God's love for me.
もう今日は神様の愛をすごく深く感じる。
You know, and I'm confident he's impressed. He's noticed my godly character.
もう私が敬虔な性格になってもう頑張っているので、もう神様は私のことをお喜びに違いないの。
My discipline.
もう私の訓練の素晴らしさ。
I don't drink. I don't. How does that go? I don't.Drink, I don't smoke, I don't chew, I don't go with girls who do. And I spent 2 hours in quiet time this morning. It was dark. No, I didn't really do that. It feels great to be such a godly man.
本当にですね、神様のように敬虔な人間になったような気がします。
But thinking like this leads to a life without a secure foundation.
ところがですね、このような、生き方をしていますと、本当に基礎のない、あるいは基礎の保証がないようなクリスチャン人生になってしまう。
Because what happens if you wake up in the morning and you don't feel very godly?
なぜならどうしますか、もしあなたが起きたときにすごく敬虔なクリスチャンじゃないような気持ちになってしまう。
What happens when you become aware of your sin and it makes you feel horrible?
もしどうしますか、もしあなたが気がついて自分の罪がですね、すごい汚いものだと気がついてしまったときは、
If the foundation for your life is dead works, you're going to face a crisis.
もしあなたの基礎が死んだ行いに頼っているものだとすれば、あなたは必ず信仰の危機に遭います。
So, I don't measure up anymore.
ああ、私は足りない人間だ。
I'm not good enough.
もう全然不十分だ。
God doesn't love me anymore.
もう神様は愛してくれるわけないな。
However, if you humble yourself and realize that, hey, you're not good enough. In your own self, you're never good enough.
ところがですね、もし自分自身がへりくだってみるならば、私たちは本当に不十分なものであるわけだし、こんな不十分なものが神様を喜ばすことなんてできないんです。
But just accept that by grace you receive the righteousness of Christ.
ただ神様の恵みによってキリストによる義を神様が贈り物としてくださっているものを受け取るしかないんだ。
And you can feel secure in that.
それを知るとですね、私たちは
with a solid foundation.
確信を持ちます。本当に決定的な堅固な基礎を築くことができます。
And then and this is where the good works come in. And then the good works that you do, the being the loving person, the praying more, and so forth.
ですから良い行いというのはその後ですね、神様の愛をもらったからその感謝の形で現れてくるものです。
are an expression. They can be an expression. I want to do this. I love God. It's done out of gratitude for the Lord rather than trying to earn something from God.
神様から何かを得るためにすることではなくて、もう神様にどうしてものを表したいので、心の中を溢れてしまうものです。
I find a good example of this in the Apostle Paul and what he wrote in Galatians 2:20.
ガラテヤ人の2章の20節にとても良いですね、例を見つけていました。
I'll just read it to you. Paul said,I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, and I love this last part, who loved me and gave himself for me.
ガラテヤの2章の20節を読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、ここが好きなんですけれども、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
Paul lived a life that was 100% sold out for Christ.
もうパウロはですね、もう 100% もう神様に委ねた人生を送ります。
But you see, he knew. He was confident. He loved me. He knows God loves me. And he gave himself for me.
パウロはですね、確実な確証がありました。神様は私を確実に愛している。なぜなら神様はご自身を捧げてくれたのだ。
He had that solid foundation.
それが固い堅固な基礎になるわけです。
Okay, the writer of Hebrews back here in Hebrews, he talks about other elementary things, baptisms.
もう一度ヘブル書の6章の方に戻ってみますと、また、基礎のことが書いてありますけれども、
We're going to have a baptism next week. He says baptism, baptisms, plural, in the whole, baptism in the Holy Spirit.
ここであの洗礼というところが複数形で英語で書いてあるんですけれども、それは一つは水による洗礼と聖霊による洗礼、二つを指しています。
Laying on of hands. This is a picture of like ordaining for ministry.
6章の2節のところを次に置く儀式というのがありますけど、これは宣教する人にですね、使わすときに手を置く儀式があるんですけど、宣教の方が
talks about future things, resurrection.
それから未来のことですね、死者の復活が将来あります。
The judgment.
それから常しえの裁きがありますね。
And he says, these things are elementary. You guys should know this stuff, he's telling the Hebrews.
著者はですね、このような基礎的なことはもう皆さんご存知でしょう。これはもう必ず知っているわけですから。
So he's sayingIf God permits it, let's move on.
神がお許しになるならばですね、まあ、こんなところにあんまりあのこのことは後にして、さあ次に進みましょうと著者は言っているわけです。
So, let's move on.
ですから、これは後にして次に進みましょう。
Verses 4 through 6.
4節から6節。
For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit.And have tasted the good word of God and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame.
6章4節から6節。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。
Now these verses have often been used by Satan to beat people up.
これらの御言葉はですね、よくですね、サタン、悪魔がですね、人々を打ちのめすために使われてしまうところなんです。
You know, our enemy, the devil, is a Bible scholar.
皆さんご存知のように、私たちの敵である悪魔はですね、聖書学者です。
He knows the word.
彼は御言葉をよく知っています
。He probably knows it better than we do.
多分彼はですね、私たちよりもよく知っています
。You see that when Jesus, when he came to Jesus to tempt him, he came with the word of God to tempt Jesus.
皆さん思い出してください。イエス様が誘惑に現れた時にですね、悪魔は来て聖書の言葉を使いましたね。
But he twisted it.
でも彼はそれをちょっとねじ曲げて使いましたね。
And he never he never said the whole thing, just partial truths.
彼はですね、いつもですね、ちょこちょことその間を使いまして、全部を教えたりはしません。
And he has used this scripture to beat people over the head, but he spins it.
悪魔はですね、今のところ使ってですね、クリスチャンの人たちを打ちのめして、そしてそれをこう歪めて人々に教えてきました。
So people may come and read this scripture and say, it is impossible if they fall away, if a person has fallen away, to renew them again unto repentance.
人々はですね、それを読みますと、まあ、これは不可能だ。もし堕落してしまったならば、もう改心した後に堕落したならば、もう救いはないんじゃないかと。
And a person may think, wow, man, that's me.
それは私だ。
I've lost my salvation.
私は救いを失ってしまいました。
There's no hope.
もう希望は私にはない。
I've committed the unpardonable sin.
もう私は悔い改めることができない罪を犯してしまったんじゃないか。
Now, in verse 6, that word to fall away is apostatize.
この6節のところの堕落という意味は廃教、教えに背くという意味。
That is to reject, to say, to reject Jesus in the sense that I don't want Jesus, I don't care about Jesus, I don't want to have anything to do with him.
これはイエス様を拒むという意味です。この廃教というのはですね。私はイエス様なんか全然関係ないし、イエス様の十字架なんか全く私に、関係がない。
Don't tell me about the cross. I've heard it before. I don't care.
もう十字架のことなんか私に言わないで、私全く関係ない。
I've got no use for it.
私には全く必要ございません。
I'm going to live my life for myself.
私は私の人生自分で生きていきますから。
If that is your attitude, God's not going to force eternal life on you.
もしこれがあなたの神への態度だとしたら、神はあなたに無理やり永遠の命を押し付けたりすることは、皆さんは思います。
Perhaps you've had an experience where you've been angry at God.
もちろんですね。もしかしたら神様に怒ってしまったという経験がおありの方もいらっしゃるかもしれません。
You know, times of disappointment. You just, why is this happening? And anger, just, you know, just speaking out against God.
すごくですね、がっかりしてしまったことがあって、もうなんでこんなことが起こってしまったの？もう神様ひどいじゃないのというふうにクレーム、神様に対して非難したことあるかもしれません。
Have you apostatized?
でもそれは廃教でしょうか？
Is it possible for you to come back?
それはあなたがもう帰れないような罪を犯してしまったことになるんでしょうか？
I remember the story of Peter. You all know the story.
皆さんご存知のようにペテロのお話を思い出してみてください。
During the Last Supper, he was so confident that he could follow Jesus to the death.
最後の晩餐の時にですね、ペテロはものすごく確信を持って、私はもう最後の最後までイエス様についていきますと言ってしまいました。
You remember, he said, these other guys, you know, they're probably fair weather friends, but me, I'll be with you. I'll be there even if I die.
ペテロはですね、まあ、他の弟子たちもいたんですけれども、まあ、この人たちはともかくとしても、私はもうどんなことがあっても死ぬとしてもあなたについていきますと言いました。
And Jesus looked at him and said, Peter, you know, he could see Peter's zeal, but he said, PeterYou don't know. You're going to deny me three times before this night is over.
その確信を持ったペテロを見てイエス様はこう言いました。ペテロ、でも鶏が鳴く前にあなたは私を三回知らないと言うでしょう。
Before the rooster crows three times, you're going to deny me.
鶏が三回鳴く前にあなたを知らない。
Peter, I'm sure couldn't imagine that.
もちろんペテロはそんなことは想像したこともありません。
So, after Jesus is arrested, we read the story in Matthew 26, I'm quoting verse 74 and 75. When people began to come up to him and say, you know this guy they're arresting, you're with him, aren't you?
イエス様が捕らえられた時にペテロがそばにいたんですけれども、周りにいた人たちがちょっとあなたあの人知ってるでしょ、あの十字架から運んでる人。
He denied it twice, and on the third time it said, then he began to curse and swear, saying, I do not know the man.
ペテロはですね、初め知らないです知らないですと言ったんですけれども、3回目にはですね、呪い始めて誓い始めたんです、絶対知らない。
Immediately a rooster crows.
呪いをかけて誓い始めた、するとすぐに鶏が鳴いた。
And he remembered that Jesus told him that was going to happen.
そこでペテロはですね、26章75節ですけれども、
So he went out and he wept bitterly, and I imagine that was a real bitter time.
イエス様が自分が鶏が鳴く前に三度私を知らないと言いますという言葉を思い出して激しく泣いたというところがあります。
But you know the story. Jesus rose again from the dead.
皆さんご存知のようにこの後イエス様が復活されまして、
And he went, he found Peter. He says, hi, I need toWhere's Peter? And he knew where Peter was, but he went to where Peter was. And three times he looked Peter right in the eye and said, Peter, do you love me? It wasn't an anger thing where he's trying to just, Peter, I got it in for you. I remember, you know, you rejected me.
イエス様は怒ってね言ったわけがないんですよ。覚えてるよ、あの時に怒ったでしょって、本当に愛してたのかいって言ったわけではないんです。
But he gave Peter the chance to say I love you. It was like Jesus knew Peter needed that.
イエス様はペテロにチャンス、機会を与えたんです。3回私は愛していると、もう一度言える、神様愛していますという機会を与えたんです。
God is gracious and merciful.
神様というのは慈悲深くて憐れみ深い方です。
If you come to him, he will not reject you.
もしあなたがイエス様のところ、神様のところに行くならば、彼はあなたを拒むことはなさいません。
John 10:28-29.
ヨハネの10章の28節。
Jesus is speaking. He says, "And I give them eternal life." He's speaking to the Father.And they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my hand. I may have been wrong about it.
ヨハネの10章28-29節で、イエス様は天のお父様に話しておられるんですけれども、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の見てから彼らを奪い去ることはできません。
I have to edit that. He was not praying at that time. He was talking to a group of people.
イエス様は怒ってなかったということを分かってほしい。
I mean, even Dan Rather makes mistakes. Okay. So what then is apostatizing?
ではですね、廃教というものは一体何でしょうか。
What is the verse talking about? Here I started out saying it doesn't mean this and this.
ヘブル書のところの廃教ですけれども、一体その廃教とは何を指して言ってるんでしょうか。
The writer is warning that it is possible for a person to renounce Jesus and walk away from him and unlike Peter, not come back.
著者はですね、警告をしているわけですけれども、まあ、人間はですね、イエス様のことを放棄する可能性がある。そしてペテロみたいにイエス様のことを愛すというチャンスをですね、戻ってくることがない可能性があるということを警告しています。
You know, the Bible teaches that repentance itself is a gift from God.
聖書はですね、悔い改め自体も神様からの賜物ですと書いてあります。
In 2 Timothy 2:25 it said, perhaps God will grant them, that is people who oppose the truth, repentance, so that they may know the truth. Maybe God will give them an opportunity to repent.
テモテの第2の手紙の2章の25節にはですね、こんなことが書いてあります。もしはですね、もしかしたら神様は悔い改めの心を彼らに与えてくれるかもしれないと。
So to be able to repent is a gift from God.
ということは、悔い改めができるということさえも神様からのものである。
And it shouldn't be taken for granted.
だからですね、必ずもらえるものだと思い、気楽に思い込んではいけないんです。
You know, there are people that think, well,You know, I'm going to repent someday, sometime in the future. I'm not ready now. I'm going to repent in the future.
よく考えられるのはですね、まだちょっと悔い改めるにはちょっと準備ができていないので、もう少し後、将来、もうちょっと経ってからこれは悔い改めようと思う。
And you know, they think, but for now, I'm going to go on living for myself.
今からちょっとしばらくは自分のためにしたいと思います。
And I would say to them, the Bible said, today is the day of your salvation.
私は彼らに言いたいんですけれども、今日という日が救いの日です。
Don't take any comfort in your ability to repent sometime in the future and turn to Christ, because that sometime may never come.
将来ですね、悔い改める能力とかそういった機会があると思い込まないでください。なぜならそういう時はもうないかもしれません。
You know, I grew up in that sort of the Christian culture.
私はキリスト教のそういった文化の中で育ったんですけど、
we always heard the gospel on TV or around the church.
ゴスペルとかそういったものをテレビで見てました。
But I was happy to live for myself.
私はまあ自分の生活に関しては幸せでした、普通でした。
But I think there was a place in my heart where I know it's true.
心の中でですね、その福音ですね。
And I think I knew that someday I'll repent.And I think there are a lot of people like that. They think that I'm going to live this life and get all the joy out of sin that I can.
よくあるんですけど、本当に今ね、私は自分の人生を歩んで楽しいんで、罪を犯せるだけ犯してて。
But then when I'm an old man and I'm laying in my hospital bed.
それでね、まあ、おじいちゃんになって、まあ、ベッドに寝たきりになって。
The you know, the heartbeat monitor, boop.
心臓のモニターですね。
Okay, now it's time to repent. Okay, where are the tickets to heaven? I need them now. I mean, that sounds kind of humorous, but actually it's not. That day may never come. You may not be able to repent.
その時には悔い改める能力がないかもしれません。
So, anyway.
ですから、
I don't worry about that. We receive the Lord's goodness.
もう私たちはすでに主を受け取っているはずです。
Anyway, there is this question about eternal security. That's a very theological concept.
神学的な問題がありまして、それは救いの保証というものです。
And it can be, Christians have argued hour upon hour on this point.
クリスチャンの人たちはこのことについて非常に討論。
I remember Bible college, we used to go on and on, two guys, you could go hours and hours.
聖書の神学校に行ってた時にですね、もう二人の人が話し合ったりして、何時間も救いの保証について。
One side has some scriptures, and well, these scriptures say this. This you can never lose your salvation. These scriptures say this.
一人の人はですね、聖書を見てですね、これは絶対に救いというのは失わないよというのがここに書いてあるじゃん。
But then the other people say, well, it does say here. Look here. In Hebrews, it says if you fall away, it's impossible to come back.
だからもう一人の人はですね、いやでもヘブルのところ見てごらん。もし悪した罪を犯したら、もう悔い改めなくて帰ってこれないって書いてあるじゃん。
And so goes the argument. Yeah, 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 yeah. It just goes on. Anyway, do I believe that you can lose your salvation?
私があなたがの救いが失われると信じていると思いでしょうか?
Well, I'll answer it in this way. No, I don't. In this sense.
いや、もちろんそんなことは思ってません。
I don't think you have to worry about God coming and saying to you, you know, the latest scores are in.I've checked it, and sorry, you're not going to make it to him.
神様はですね、最後の日に来てですね、あなたの最後の点数がちょっと足りないので、天国には至らなかった。そんなことはない。
The balance is not in your favor.
もうね、ちょうどこの、いろいろ検討したんだけれども、十分じゃなかった。
Like entering Todai University, you look, oh, sorry, you didn't. That's the...
東大の大学の受験のようにですね、少し点数が足りなかった。
It'll never be like that.
そんなことは決してありません。
God loves you.
神様はあなたを愛してます。
But I believe that it's possible because of the scriptures like this that you can leave your salvation.
でもですね、あなたが救いから立ち去るという可能性はあるかと思います。
In that case, it's not.You being rejected, it's you rejecting God.
それはですね、神様があなたを拒んだのではなくて、あなたが神様を拒むんです。
Once again, God is not going to force heaven on you.
もう一度言いますけれども、神様はあなたに永遠の命を
You know, he's not going to drag anybody kicking and screaming into heaven. He's given us freedom. And with freedom comes responsibility. Verses 7 and 8. For the earth which drinks in rain that often comes upon it and bears herbs useful for those by whom it is cultivated receives blessing from God. But if it bears thorns and briars, it is rejected and near to being cursed, whose end is to be burned.
ヘブル人への目標の7節、8節。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、それを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら神の祝福に預かります。しかし、茨やザミなどを生えさせるなら無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。
Remember Jesus in the parable of the sower, he compares different soil as different conditions of people's hearts.
皆さん覚えてますか？イエス様が種まく人の例え話をされたところがあって、そしていろいろな土地の状況によってこう種が出てくるのが違うという。
And the word was seed that fell upon the soil. The word of God was the seed.
御言葉というのは種としてそこでは例えられています。
And in Mark 4:19, he says the thorns caused the seed to become unfruitful.
まあその種がまかれて言ったんですけれども、その硬いところにまかれて実を実らせないという。
And these thorns were the worries of this world, the deceitfulness of riches.
本当にその実を結ばない理由というのがこの世の心遣い、この世の惑わしによってその実が出ないように、その種を邪魔してしまう土地というのが出ています。
So in verse 9, back in Hebrews 6, he says, But beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation, though we speak in this manner.
ヘブル書の6章に戻りますけれども、ヘブル書の6章の9節にはこう書いてあります。だが愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。
So after this stern warning, he says, But I have confidence of better things for you.
まあ、しばらくですね、否定的なことを話してましたけれども、著者はですね、ここで、でもね、私はあなたは良いことがあると確信を持っていますというわけです。
You know, we don't have to focus on the negative part. We don't have to worry aboutwhether or not we're saved, if we just go forward.
もう私たちはですね、自分が救われるのか救われないのかとかそういった否定的なことばっかりに焦点を合わす必要はないんです。もう私たちは良いことに目を留めて、進んでいくということが大切。
And we meditate on the things that accompany salvation.
そして私たちは何を考えるかというと、救いにつながることですね、旧説。もっと良いことに、焦点を合わせることが大切。
Verse 10, For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward his name in which you have ministered to the saints and do minister.
10節、神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで聖徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。
There's a parallel passage found in Matthew 6:3.
これはですね、比較できるところがマタイの6章の3節にもあります。
When you do a charitable deed,
もしですね、あなたが、
When you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly.
マタイの6章3節、あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
Jesus instructed us to do our good works. Don't do your good works so other people notice.
神様はですね、教えてくださってるんですけれども、良い行いをしましょうと。でも良い行いはですね、他の人たちに自分の素晴らしさを示すためであってはいけません。
So that others, the idea is that we don't do them so that we'll impress other people.
私たちはですね、他の人に自分を印象づけるために何かをするということはしません。
Don't try to glorify yourself.
自分に栄光を持ってくるようなことはどうぞしないでください。
But in doing them in secret, what he means is do them knowing that God sees in secret. Your heavenly Father, who sees in secret, is going to reward you openly.
ここで言ってるのは、良い行いを隠れたところでしましょう。なぜならですね、神様は隠れたところを見ておられて、隠れた施しに報酬を与えてくださるという。
Now we know that salvation is a gift. It's not a reward.
もちろんですね、これは救いはですね、報酬ではありません。これは神様からの贈り物です。
But the Bible also talks about a time when we will be given rewards for what we've done on this earth.
もちろん救いは、恵みなんですけれども、聖書の中にはですね、私たちが天国で受け取る報いについても書かれています。それは私たちがこの世でやったことについて天国で報いを受けると書いてあります。
I don't know whatExactly what there'll be, but I'm sure we won't be disappointed.
まあ、それはどんなものかわかりませんけれども、決して私たちががっかりするようなものではありません。
Now there's a part of our flesh, and I think we all deal with this, where we want to receive attention.
これはもうみんなあることだと思うんですけれども、私たちの肉体の一部としましては、本当に人の注目を集めたいという願いがあるものなんです。
Look at me.
見てください、私
は。I'm something. Look at me.
なんか私ってすごくない?
And this is definitely not from God.
これはね、神様からのものではないことは確実なんです。
And I think we need to be ruthless with our flesh and putting to death this part of our flesh.
ですね、このような私たちの肉体的な弱さというものはですね、私たちは容赦せず、はっきりと、そういったものに死んでいかなくてはいけないんです。
But as a child of God, I believe we have a desire to know that our Heavenly Father sees what we're doing and it matters.
やはり私たち神様の子供としてですね、願いはありますよね。神様に見てもらいたいなっていうことはあります。
Though Jesus said, go ahead, you know, don't do your good works so other people can notice. Do your good works in secret.
イエス様はこう言いました。もうぜひやってください。良い行いを。でもあなた自身を見せるためではなくて隠れたところでやってください。
But he doesn't stop there. He goes on to say, but your heavenly Father sees what you're doing. He sees this, and he's going to reward you openly.
良い行いをしてくださいというところでイエス様の話をやめなかったんですね。天の父なる神様は隠れたところを見ています。あなたを見ています。あなたを見ていてそれに必ず報いをくださいますと約束した。
Last, I think it was last year, there was a thing called the Awana Olympics.
去年だったかと思うんですけど、アワナオリンピックっていうのが。
Awana is a Bible club.
アワナっていうのは、その聖書のクラブなんですけど。
And they had what's called the Olympics out in Atsugi.
厚木のところであるんですけど、オリンピックっていう、まあ、催し物をやるんですよ。
And the various Awana clubs from around the area.
で、その周りにあるアワナクラブが集まってきました。
Most of them are from...different bases.
But
they got together. There are 8 teams competing. And we went there. And they had like this grandstand, aluminum grandstand next to the place where the kids did their games. And my kids loved Awana.
でもうちの子供たちはこのアワナクラブ大好きです。
One reason they're homeschooled and it's they love opportunities to get out.
でホームスクールの、まあ、一環なんですけれどもね、外にね、ホームスクールやってるからだと思うんですけど、まあ、外に出て行って何かするっていうのがうちの子たち大好きなんです。
And I noticed that day though, I came up and I started talking to my son.
でまあ行きましてですね、自分の息子のそばに行って話しかけたんです。
But he kind of ignored me. He sounded like Dad.
でもなんかね、
Go and sit down over there.
彼はなんとなく自分を無視してね、ちょっとお父さんこっち来ないでみたいな感じでね、あっち行って座っててよみたいな感じで。
He was around his peers, you know, he didn't want dad sitting there talking to him.
なんかね、こう友達といたので、お父さんがそばにやってきてる子供っていうところなんか見せられなかったみたいです、ね。
But I watched during these games, everything's done in a circle. And Yoshiki kept looking over at me.
I was looking out
of the corner of his eye, he'd be looking up there to see
me.
He wanted to know that his father was watching. And as I was sitting there on the grandstands,
私はね、まあ、あのその上の方の座席でね、
I looked down and there was a Stars and Stripes newspaper.
そこにね、ふと見ますと、あの、まあ、アメリカの新聞が落ちてたんですね。
Cool, an American newspaper, and I'm
picking
it
up.
And I kind of leafed through it, you know, with news from home. But as I recall, most of my time was spent watching. But afterwards, we were at McDonald's. And I said, son, I'm proud of you. And he said, yeah, but you were reading the newspaper. He noticed. And, you know, we want to know that our Heavenly Father's watching us. And it's not a bad thing. It's a bad thing if we're seeking the approval of people all the time, but to seek the approval of God is a good thing.
あの何かをやることを、ね、人に見せたいというのはよ悪いことです。よくないことですけれども、神様に見ててもらいたいというのはいいことです。
God, and God is not reading the newspaper.
神様は新聞を読んだりしてません。
He knows everything, so
he doesn't need to. なぜなら神様は全部知ってます。
And he sees what you do. He sees everything you do.、
ね、神様はなんとあなたがしている一つ一つのことすべてご覧になっています。
And you have his promise. One day he's going to reward you.
そして神様も約束してくださっています。いつの日かあなたはそれの報いを得る。
And I think if we really grabbed onto this idea, really believed it, it would really help our lives.
このことを知ることは非常に重要だと思います。この神様を見ているということを知ることによって私たちの人生は変わります。
You know, when I say God is watching, it's not like Santa Claus. You know, if you're naughty, you're going to lose your. But no, God is watching.The things that you do for him, he knows them.
神様はですね、サンタクロースの夢に限っているんじゃなくて、毎日見ていまして、本当に神様は関心を持って見てください。
And what seem like hassles in our lives, and I know that life is full of hassles.
本当に人生というのはドタバタしていまして、本当にあの大変なことがいっぱいあります。
Can be opportunities.
でもそれらすべてが機会となるんではないでしょうか。
Let's move on, 11 through 15. And we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. For when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself, saying, Surely, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise.
ヘブル書の6章の11節から14節にお読みします。そこで私たちは、また一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓う、こう言われた。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。
God uses Abraham as an example of a man who received the promises of God and he hung on to them until they came to pass.
著者はですね、ここでアブラハムを例にとりまして、最後まで神様の約束を信じて、そして忍耐強く頑張り通してですね、最後の最後に神様の約束を受け取ったものとしてアブラハムを書いています。
Think of the patience of Abraham.
アブラハムの忍耐を考えてみましょう。
God promised him that he said, you're going to have a son and through him all the nations of the earth will be blessed.
神様はアブラハムにですね、あなたには息子が与えられて、この息子を通して全ての全世界が祝福を受けると約束されました。
But year after year, his wife remained childless.
ところが何年経っても奥さんには子供が与えられませんでした。
And it went beyond her age of being able to bear children.
そしてですね、時間が経ってしまって子供を産むのは不可能な年齢にまで至ってしまいました。
25 years later,The promise was fulfilled when Abraham was over 100 years old.
そしてですね、25年後にですね、アブラハム100歳を回っていたんです、過ぎていたんですけれども、その時に約束が
A son, Isaac was born.
一人息子、イサクが生まれました。
And then you know the story in Genesis chapter 2. We're jumping ahead.
ちょっと飛ぶんですけれども、創世記の22章、まあ、皆さんご存知。
Isaac is a teenager now.
イサクが、ティーンエイジャー、10代だった頃の話です。創世記の。
And God tells Abraham, "Bring your son, your only son, to the place I show you." And He told him to bring him and offer him up as a sacrifice.
神様がですね、アブラハムに言いました。あなたの愛している一人子イサクを連れて、そしてそれをですね、イサクを全焼の生贄に備え物として私に捧げます。
Imagine that.
ちょっと想像してみてください。
I mean, Abraham was obedient.
アブラハムはなんて従順だったんでしょう。
And he headed out on a three-day journey.To what is now Jerusalem.
アブラハムはこのことを受けて3日間旅をしました。まあ、今でいうところのエルサレムに行きました。
And as they were climbing, the mountain, Isaac said in Genesis 22:7, "Look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" And Abraham said, "My son, God will provide for Himself the lamb for the burnt offering."
22章の6、7、8節なんですけれども、アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取って、イサクと一緒に旅をしていくわけですけれども、そうするとイサクがアブラハムに話しかけてきます。お父さん、どこに火と焚き木があるんですけれども、全焼の生贄の羊がないんですけど、どこにあるんですか？
Abraham arranged the wood.
アブラハムは木を、焚き木を準備してました。
And he placed his son on top of the wood.
そしてその焚き木の上にですね息子を置いたわけです。
And he took out his knife and he was ready to plunge his knife into his son's heart.
それでですね刀を持って振り上げてですね自分の息子を殺すところまで行ったんです。
And you know he loved his son.
もちろんアブラハムがどれだけイサクを愛していたかというのは皆さんお分かりだと思います。
And then a voice from heaven said, "Do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me."
そしてアブラハムが捧げると天から声が聞こえまして、あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私があなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げたと声が聞こえてきました。
And in verse 13, then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in the thicket by its horn. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son.
そして創世記22章の13節に書いてありますけれども、アブラハムが、目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいたので、アブラハムはその羊を取って、それを自分の子供の代わりに全焼の生贄として捧げました。
It's interesting that this same place was where Jesus would be crucified 2,000 years, more than 2,000 years later, or about 2,000 years later.
これは非常に興味深いんですけれども、アブラハムがイサクを捧げ物を捧げたこの場所というのは、まあ、2,000 年以上の後になるんですが、イエス・キリストが備えられた場所と同じなんです。
Anybody who studied Bible with the timeline can help
me out.
I think it was 2,000 years.
大体2000年ぐらい。
But the ram God provided at this time was symbolic of Jesus, the Lamb, God's only son.
ここでですね、イエス様が生贄の象徴として後になるんですけれども、神様の一人子であるイエス・キリストが神の子羊として捧げられた場所になる。
I mean, with Abraham, it's like God is asking the impossible. He's asking him to offer his son, and then just at the last minute, God stops it, and we kind of.
アブラハムはですね、信じられない自分の息子を捧げるだなんて言ってのが従ってですね、自分の息子を神様に言われたからといって捧げようと思った瞬間にですね。羊が現れて、はあ、よかった。自分の子供を殺さないで済んだと。
What drama!
なんてドラマでしょう。
But what makes it more dramatic is the fact that God did what he asked Abraham to do.
でもですね、もっとドラマチックなことはですね、神様がアブラハムに言ったこと以上のことをしているんです。
That's amazing. He offered his son as a sacrifice.
神は自分の息子を捧げ物としてくださったんです。
He loved us that much.
神様はそれぐらい私たちのことを愛しているんです。
And he said, By myself I have sworn, says the Lord,Because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, I'm reading 16 and 17 of Genesis 22. Blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven, as the sand which is on the seashore.
創世記の22章の16節から仰せられた、これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵のものを勝ち取るだろう。
Now we jump ahead to Hebrews. This is what the author of Hebrews is referring to.
またヘブルに戻りたいんですけれども、ヘブルの6章ではここのところが書かれています。
I'm going to read the last verses 16 through 20. For men indeed swear by the greater, and an oath for the confirmation is for them an end of all dispute. Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek.
ヘブル書の6章の16節から20節まで。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちに、ご計画の変わらないことをさらにはっきりと示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。それは変えることのできない二つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。
Now there are some wonderful things in this chapter that speak to us about God's character.
ここにはですね、本当に神様のご神格、性格というものが素晴らしいことが書かれているんです。
Verse 10. For God is not unjust.
十節。神は正しい方である。
We should not waste an ounce of energy worrying about whether or not God is just.
ですからですね、神様は正しい方なので、神様の正しいかどうかということに対して、あまり無駄な時間を費やして議論しないようにしましょう。
But we do, don't we?
私たち時々するけれども。
Remember this when you face the injustices of life.
まあ、人生でですね、不公平なことに向き合ったときに、
This world is unjust.
この世はですね、本当に不公平です。
God is not.
ところが神様は違います。
The devil gets away with so much with blaming God with all of the injustices in the world that he's the cause of.
悪魔はですね、自分がやって不公平なことをやってるにもかかわらず、すべてのことを神様のせいにして、神様が不公平なんだというふうに非難をして、自分がよく逃げます。
And the last thing I want to point out is in verse 16, it says, It is impossible for God to lie.
そしてもう一つはですね、16節のところなんですけれども、18節ですね、のところなんですけれども、神様は偽ることができません。
And I mean, there's one thing that God cannot do.
ここに神様ができないことが書いてあります。
He can't lie.
彼は嘘をつけない。
Imagine that story. Can God make a stone so big that he can't lift it? Oh, and never mind. Anyway, it is one of these things that goes round and round. But God cannot lie. And it's impossible. You can put your faith in His Word.
あなたは神の御言葉にあなたの信仰を置くことができます。
His promises are true.
彼の約束は真実だからです。
It would be impossible for them not to be true.
この御言葉が真実でないということの方は不可能です。
And we'll continue talking about this, in the next chapter next week.
次の週にはアブラハムと、その次に神様の約束について勉強していきます。
Let's pray.
お願いします。
Dear Heavenly Father, I thank you, Lord, that you are indeed an anchor. For our soul.